ミラゲットノース 84.2、タックンの2択、3択、マンスリーナビゲーターのすずです。
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆弘です。
はい、この番組は現役弁護士タックンが日常における様々な法律問題を軽やかトークで進行していく法律バラエティーです。ところで、ながら運転のね、法律が改善されてすごく厳しくなりましたね。
そうなんですよ。まあ、そういうところによると、その罰金、
ね、罰金がなんか3倍だ
そうで、懲役刑までついちゃうよということで、しかもですね、反則金というのを飛び越えて、もういきなり、まあ、刑事裁判になっちゃうと。
あ、そうなんだ。
いうようなことも言ってた
り。今、携帯だけじゃなくって、うん、テレビとか、カーナビ見ててもダメなんですよね。
そうなんです。
あれ、どうやって判断してるんですかね、警察の人。
ああ、だからね、結局ね、その目の動きとかをね、結局。
見てるんだ。
だから、ドライブレコーダーとかがね、普及すると、そのドライブレコーダーを再生すると分かっちゃうみたいな。
あ、ドライブレコーダーって自分も映ってるんですかね？
映ってると思うよ。
あ、そうなんだ。
あの、まあ、種類によるんじゃない？なんか360度映るやつもあるね。
前の車しか映らないやつだったら自分は映らない、
ね。そうですね。
あ、厳しくなっちゃったね。やっぱ事故が多いですもんね。
そう、で。結構ね、やっぱカーナビとかね、やっぱりちょっと慣れてない道に行ったりするとね、ちょっと長い時間見たりすると危ないですよね。
携帯は Google マップもダメ。こっちやってみ
るのもダメ。ダメ、
どうすればいいんだろう。あ、もう、携帯をこう立てかけるやつを置くしかないのかな。
まあね、なるべくその目線を動かずに見れるようにするとか、あとまあ音声で分かる。
でもナビってさ、ちょっと遅いじゃん、音声。
そうだね。
案内が遅いじゃん。
左折ですって言った時のTシャツだよ
ね。そう。だから、こう画面で見たいなっていうのはあるんですけどね。
だから2秒を見とったらいいかなって、2秒。
やっぱ歩行者の人とか気づかないのかね、やっぱ手抜いちゃうと。
そうだね。
事故が多かったですもんね。
そう。はい。
では、番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。番組までメッセージを送ってください。さて。
はい。
本日のゲストさんです。
はい。
なんと、来てくれましたよ、今まで。
はい。
さすがエルスドールの山川ひろこさんでーす。
こんにちは。
ありがとうございます。
失礼しまいました。
実はね、ひろこママは、この二択さんだけ第2回放送なんで、ゲストで来てもらったんですが、それからね、時が流れること2年半。
そんなになってるんだ。
すごいですよ。
私がアシスタントやる前ですね。
そう。で、そこからね、本当にあっという間ですけどね。なんか、ああ、
その時は犬山じゃなかったのもんね。
その時は、収録で、春日井のね、当時の、ウェットさんでやらせてもらったんですけど、そう。なんかね、もうちょっと、ここね、また、ママの方からはね、いろいろお話は、後ほどね、聞いて、聞かせていただけるということで、今日はね、まずは、トークの方からね。
後ほど、はい、紹介させていただきます。はい、さて、本日の相談テーマは何でしょうか？
はい、今日はね、復縁です。
復縁ね。
一緒に勉強していきたいと思います。
復縁ね。より、を戻すってことですよね。
そうです。
離婚した夫婦が、再度一緒になるっていうケースって、どれぐらい実際あるんですか？
まあ、本当にね、確率としては低いと思うんですが、パターンとしてはね、いろいろあって、やっぱり離婚してみたけれども、ちょっと金銭的に、特に奥さんの方、金銭的にちょっとやっていけなくて、
やっぱり
旦那と一緒になるとか、あと離婚の原因においてね、不倫。不倫で別れた場合は、まだ、性格の不一致よりはやり直しやすい。
あ、そうなんですね。
なんでかというと人格をしていけないから
。浮気しちゃったから別れただけであって、
そう
気持ち的にはっていう感じなのかな。
そうなんです。もう浮気しないからって言って再婚するということですね。
はい。この件についてもご質問、メッセージをお待ちしています。ミナゲットノースの公式ページから、タックンの2択、3択を選んでメールを送ってください。では、スタートです。
タックンの
2択、3択。
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛に周りを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
放数 84.2、タックンの2択、3択、番組ナビゲーターはすずと、
タックンでお送りしています。
最初のコーナーは、同社への2択、3択でーす。
はーい。
これはネット上や SNS で実際に相談されている A、B、どっちがいいのという相談に、現役弁護士タックンが解説いたします。実際の判例とは異なる場合もありますが、法律は幾度にも解釈、使い方があります。あくまで一例とお捉えください。
はい、本日のテーマは復縁です。
はい。
ね、恋人同士なら、ね、珍しくないかもしれませんが、今回ね、夫婦の復縁についてご紹介しましょう。
ね、離婚の原因がね、お互いが嫌いになったという内容でなければ、ありなのかなっていう感じもしますけどね。
はい。
はい、ではゲストで来ていただいております。白ママにもね、ちょっと A、B どっちがいいかなってお聞きしますので、はい、お付き合いください。
はい、
ではこんな相談からです。
はい、
復縁夫婦の場合について、よく復縁という言葉を耳にしますが、結婚して離婚した後すぐに復縁できるのでしょうか。極端な話、昨日離婚届を出して受理されてから今日もう一度復縁することって可能でしょうか。一定の期間が必要でしょうか。少しどうなのかなと思ったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 A 無条件で復縁できる、 B 法律上の制限がある、 C 1年以上は復縁できない。さてさて、 A、B、C どれだと思いますか。
無条件で復縁できるの A。
さてさて、 A です。
はい、あの答えは A です。
あ、無条件で。
はい、合ってます。
あ、そうなんだ。
はい、実はですね、離婚した場合に、
はいはいはい、
あの女性の場合は再婚期間っていうのがあるんですよ。
なんか結婚したらダメなんだよね。
うん、あのそれはなんでかっていうと、子供ができた時に前の旦那か今の旦那がどっちの子供か分かんないから、
うんうん、
っていうふうに言われてます。
うん、
ただまあその当時法律を作った当時と比べて、もう今は DNA 鑑定とかあったりするんで、本当はこの子いらんだろうっていう話なんですね。
今はもうなくなったの？
あることはあります。
あ、あるんです
ね。期間が短くなったら90日まで減ったかな。
90日までなんだ。うん、これは同じ方だからもう無条件
で。そう、そういうことなんです。だから子供ができたってその旦那の子だっていうのは決まりだったので、
じゃ別の方と再婚するのであれば、うん、女性は90日は。
そう。
3ヶ月間はできない。
そういうことなんです。
昔なんて300日とかでしたもんね。
そう。だからそれはね、縮まったんですよ。はい。
90日間は結婚できないけど、この場合は同じ相手なので、
はいはい、
無条件で。次の日でも、すぐ
結婚できる。そうそうそう、そうなんです。そうなんです。はい。
はい。では、続いてのご質問に行きたいと思います。はい。前妻と復縁したいのですが、
うん、
私は昨年再婚しました。
うん、
再婚した妻との間には子供はいません。妻の連れ子が2人います。
はい、
連れ子たちとの関係は挨拶程度で、あまり会話もありません。子供は2人とも高校生です。前妻と再婚したいというのは、前妻との間に子供3人子供がいまして、かわいそうで復縁を考えています。前妻との結婚生活は10年間でした。前妻とはあまり喧嘩もせず仲は良かったです。3人も子供に恵まれ幸せでした。しかし、1年前、今の妻との突然の出会いがありました。私は前妻と子供をして今の妻と付き合い、前妻と離婚しました。今の妻は前妻より私にすごく優しく私を思ってくれているのですが、私は前妻と子供たちに気持ちがいってしまっています。実の子供たちとの面会は今はしていません。私が再婚したことを前妻から知って合わせてもらえなくなりました。実の子供たちが本当に可愛くて忘れることができません。前妻と復縁してもきっとうまくいくと私の中では思っています。前妻は半年前から彼氏ができたらしく、その彼氏と遠距離恋愛しているみたいです。彼氏とは子供たちのためにも再婚を考えているみたいですが、私が今の妻と別れて戻っていることができれば復縁も考えたいと言っています。私としては前妻と一からやり直し、子供たちを今度こそ大事にしたいと思っています。心を入れ替え復縁したいです。しかし今の妻と連れ子や妻の実家によくしていただいているので、申し訳ない気持ちでいっぱいです。どうしたらよいか分かりません。良いアドバイスをよろしくお願いします。
はい、
A、 今の妻へ自分で離婚調停を起こす。 C、児童相談所に訴え子供を理由に再婚を持ちかける、うん、C、専門の法律家に示談に働きかけるよう依頼する。ちょっとね、あのご相談が長くなっちゃいましたが、うん、A、B、C どれでしょうか、思いますか？
A の今の妻へ自分で離婚調停を起こす。
はい、たくん、答えは A だそうですが、
どうでしょうか？これはね、まあちょっと B はないんですけど、
う
ん、
あ、そうですよね。
ね、まあ、うん、A か C どっちでもいいんですが、
あ、そうなんですね。
果たして離婚できるかどうかはちょっとまた別の話って感じですね。
あ、そうなんだよね。
まあ結局、今のこのお話を伺ってますと、
うんうん、
離婚の理由がない。
あ、
離婚原因がない。
そうだね。
だから、その結局前の奥さんに気持ちが、あ、言ってしまってるっていうさ。
前の奥さんと結婚した時に今の奥さんと知り合っちゃったから、
う
ん、
そう、
突然の出会いがあったっていう時点ね、
うん。そう。だから、要は、
気持ちが、浮気したのね、
気持ちが揺れ動いとるんですな。まあ、いい加減にしろっていうことなんですけど。
そうだよね。これちょっとさ、読んでてあれあれってなっちゃった。
読んでてムカついてたんです
よ。そうだよね。ちょっと、この相談者さんね、どっちつかず、ね。
そう、だからその前の奥さんも今の奥さんも振り回すことになっちゃうわけだから、罪は深いと思いますよ。
もう、はい、私的にはもう前の奥さんと子供は忘れた方がいいんじゃないかなって思うんですけどね。
そうですね。はい、
せっかく今の奥さんとね、
はい、
再婚したんだしね。
はい。ということで答えはね、すーちゃんの答えB のね、今の、あの前の奥さんを忘れ
る。そうそうそう。
だから今の奥さんともね、まあ一応それ
だって大事にしてくれてるって言って
るし。そうそうそう。それなりにうまくいってるんだけど、離婚の原因がないから、今の奥さんは離婚に応じてくれないと。
そうだよね。これもお願いして子供には会わせてもらって、
うん、
子供たちにはなんかちょっとね、支援してあげればいいんじゃないかなって思う。わざわざ、この方と離婚して再婚する必要性はちょっとないのかなって思うんですけど、
ね。そうですね。はい。スー先生のおっしゃる通りだったかな。はい。
かなりこんな感じで。
はいはいはい。
そうなんすな。
はい。
はい。では、では次に行きたいと思います。ママ、ご協力ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。タクいかがで
したか？はい。もう僕も貴重なご意見を伺うことができて、勉強になりました。スー先生、ありがとうございます。
何をおっしゃいますか？それではね、本日は、の、二択三択音楽選択と参りましょう。今日の一曲をお願いします。
はい。今日はね、ゲストのね、ひろこママの好きな、ミスターチルドレンでね、シーソーゲームでーす。
どうぞ
I'm not afraid of the dark.
2択、3択。続いては、番組にゲストを招きして、ジャックバランにフリートーク。2択、3択、出たとこ勝負でーす。
はい、それでは改めてご紹介します。春日井市のですね、
はい、
ディスドールというお店の、ママでいらっしゃいます。山川ひろこさんでーす。
よろしくお願いします。
ディスドールって、ディスドールどういうくくりなんですかね。
ディスドールは、なんでしょうね、自由に空間を使った飲み屋と、そうか。
なるほど。ね、スナックじゃないよってことなんだよね。
そうですね。
そういうことだね。
うん、
で、もう、何ですか、オープンしてから9年。
はい。9年経ちました。
すごいですね。じゃあ、オープンした時、はい、ママは9歳若かったってことだよね。
はい、プチプチでした、まだ。
ねえ。そんな若い頃からママやってたってすごいなと思うんです
よ、ね。でも遅い方ですけどね。
あ、
結構早い方はもう今、もう20代半ばぐらいで。ママさんやったり。
そうなんだ。で、ママ私の年でママやったってことだよね。
32?
ね。ああ、そうなんだよね。
でもやっぱりさ、今まで普通に働いて、だからその、ディスドールの前のお店で働いてたんですよね。
そうです、そうです。
そうだよね。で、そこからまあ、行く感じでお店の名前を変えて、ディスドールに行って、
そうです。
オープンさせたってことですもんね。
はい。
やっぱり、ちょっと全然違いますよね。もう、自分経営していくのと働いてたんだけど。
全然違いましたね、雇われてることは。
自分の目の前のお客さんのことは考えてるんですもんね、働いてるときはね。
そうですね。
定着してるね。
そうだね。
やっぱ全体を見渡すっていうか、そうですか。でね、ちょっと聞いたところによりますと、
うん、
今年いっぱいでフィナーレということなんです
ね。そうなんです。
悲しい。
ねえ、
どうしまうんです。
ねえ、それ聞いてちょっと急遽出てもらわなかんねってことで、
ありがとうございます。
来ていただいたんですが、
はい、
どうですか。ちょっとまあこのね9年間振り返って。
そうですね。意外とあっという間だったですし、まさか9年も続けられるとも思ってなくて、今までのたくさんの出会いにはとっても感謝しています。
まあなんかね、ちょっとまあ10年には届かないみたいなんだけど、まあそれ10年やるとね、こう一つ商売として、こうなりだったみたいなね、感じがすると思うんで、
はい、
そのカスライブね、ディスドルはそういうお店があったんだよみたいなね。
はい、
結
構知られてないかな、ディスドル。
いや、知られてるんだろ
う。こっそりやってたんだ。
ちょっと大きい看板もないしね。
そうそう、メンバーズなんでね。
そうだよね。
1年間入れないですしね。
そうね、僕もだから、今の9年前だから、僕が最初、35、6の頃からってことだもんね、そうすると。確かに当時は僕もね、春日井 JC にいて、なんかこう、二次会はディスドールっていうのはよくあったんですけど。
とてもお世話になりました。
いや。
今もね、
今も。
事務所の真ん前ですから。そうか。やっぱあれですかね、僕ね、この番組的に言うとね、やっぱりリゾルさんというと、やっぱりこの去年、ね、公開録音を
させてもらいました
ね。あれはなかなか、ちょうどね、歌手のゆ
う
ねさんのデビューとちょうど重なって、ね、
公開。ないですよね、お店でやること
って、ね。そう。あれはね、たくさんお客さん、いただいて、しかもなんかね参加していただいて、
参加型でしたもんね。
そう、盛り上がってやりましたよね。あれからもう1年経ったのか。
そうなんですよね。
あとはあれですかね。何ママあれバンドしてる。
はい。実はすずと、発端はすずがピアノやるぞって言ったから、私がミスチルのバンドを立ち上げたいということで、カバーバンドを。でも二人じゃできないので、お店のお客さんに声をかけたら、あっという間になんか集まって、意外と歌いたいとか、楽器やりたいっていう人が結構、ただ機会がないからやってないっていうだけで、やれるならやりたいということで始まった。素人の集まりで、始まりました。
だからみんなそれなりにちょっと覚えはあったんだよね、やっぱりね。
そう
だよね。なんか僕もFacebook とかでなんか練習してますみたいなのをよく見てたよな。
難しいよ。
あれ何年前？
3年ぐらい前。そんな4年前かな。
くらいかな。
割とママと出会ってすぐだったと思うよ。
そうなの。で、なんかこう、バンドとして活動とかあったんですか？
全然活動はしてなくて、
うん、
この、ちょっとお遊びじゃないですけど、趣味みたいな感じで、やりたいなぐらいですけどね。
お祭りに出ようということで、オーディションに受けたんだ
けど、
受けてしまい、 すずが本気でちょっと悔しがって
そうそう
そう、でこのまませっかくなんで、うん、ちょっと趣味程度に続けようということでやってたんですけど、うん、なかなか披露する場所がなかったり、うん、
あだから披露しようと思っても大変ですもんね。
そうなんです、
ね、もうお客さん集めなきゃいけないし、
そうなんです、
場所も借りなきゃいけないし、ね、
聞かせれるレベルじゃなくてなんか楽しかったらいいねの感じ
で、まあ基本やっぱ楽しくないとね。
そうなんです、
うん、
そういうところ行っちゃうとさ、マジな人が多いじゃないですか、はいはい、本当にやってる方が、
うん、
今ちょっと申し訳ないからイベントで可愛くみたいな、うん、ちょっとお遊びで聞いてねみたいな感じで、
なるほどね、うん、しかもミスチルだもんね。
そう、難しいです、
うん、やっぱりミスチル本当に好きな人とかね、
うん、そうなんです
ね、ねえっていう気がしますよね、
うん、そんなこんなでママとももう5年 ?6 年知り合って。
ねえ、早いね。
私、ベスドールに行ってなかったら、ここにもいないんですよ。
そうそうだね。ね、はい、そうそうそう。結構ね、うん、スーちゃんのね、この縁っていうのはね、はい、本当にこう、ベスドールからね、言われたら多いんだよね。まあね、もともと小町の人だからさ、
そうなんですよ。
で、カスライでね、知り合いって言うと、やっぱりベスドールを通じてっていうのは多いんだよね、多分ね。スーちゃんは、あの、ディズドルにね、なんか面接に来たときって、どんな感じだったの？
そうそうそう5年前の思い出して、
もう衝撃的でしたよ。
本当に
誰に似てるのっていう話から、似てるって言われるって聞いたら、自分で、あの、荒垣結衣ちゃん、ガッキーに似てるってよく言われますって言って。
なるほど。
いや、ちょっと、
でも、ガッキーって言うとおりも、
あの、うちにガッキーが入ったよってお知らせしたら、うん、みんな食いついて見に来たんだけど、うん、ガッキーなんかいないじゃないかって怒られて、
そんなこと言ったよね、本当に。
自分で、ね、言ってましたからね、
ガッ
キーが恥ずかしいです。で、結果なんか、あの、カワウソじゃなくて、なんだっけ、イタチ。イタチに似てるっていうところに落ち着いて、まあ、小動物はよく言われましたよね。イタチちゃんとか、
イタチちゃんとか、
マレガチとか、ヌートリアとか言われてたから、散々な目に遭ってました。
だからちょっと人間に似てるって話にはならず、
ね。ガッキーは遠かったですね、
うん。そうなんだ。そっかそっか。
もうちょっと、でもなんか、ガッキーって似てるって言われたいっていう、なんか、なんか、
ね、目指しとった
かな。目指しとったんだよね。
そういうことね。まあね、
自分で思ってただけっていうね。眠るなんて言われたことないです。
採用のきっかけはそのズーズーしさが、ちょっと、いいなと思って、これぐらい、あの、ずぶとい方が、
そうだね。
夜のお店はいいかなということで採用に至りました。
なるほど。じゃあ、すーちゃんね、それでは楽器目指してね、こんなん磨いていってもらいたいと思いますが。なるほど。でちょっとね、時間がもう結構来ちゃったんだけど、うん、なんかちょっと質問とかなんかありますか？
あ、はい、最近あの、ちょっと、ゲストークあるあるで、
はい、
内縁の妻とは、
おぉ、はい、
うん。っていうのがテーマでして、最近。
はい。
で、どこまでが効力があって、うん、例えばあの、遺産の件とか、
うん。
内縁がどこまで認められるのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、
はい。ね、内縁ってね、はい、結構お夫婦と、
はい、
法律の夫婦と同じような扱いを受けるような形になってきてはいるんですよ。
はい、
ただし、このね、相続に関してだけはね、うん、冷たくもゼロなんですよ。
え、
何も相続できない。うん。
その人がじゃあお金いっぱい持ってても自分のとこには、
そう。
一円も入ってこないじゃん。
そう。うん、一円そこね。
だ
から、その、ちゃんと遺言書をね、残してもらわないと、
うん、
あの、相続できないん
ですから。それ、長く一緒にいたとか、関係、期間は関係ない。
まあ、一応ね、相続人として、例えば、その内縁の相手の、うん、子供がいるとか、うん、親がいるとか、うん、兄弟がいるってことになると、そっち優先でそっちが相続してしまうので、
そうなん
だ。うん。天涯孤独の場合は、ちょっと、請求できる方法はないわけではないんだけれども、
うん。一人身で誰にも財産をあげる人がいなかったとしても、難しい。
それはね、一応請求できる方法があるんだわ。特別変更っていう立場で請求することはできるんだけど、まあ、でも簡単ではないんだよね。ちょっと一回家庭裁判所にその
そう
相続財産管理人を選任してもらってとかでちょっとこう時間はかかります。だけどまあとにかくね、なかなか手がない子供の人ってあんまりいないから、
うん、
うん、まあとりあえず内縁になったら席とりあえずしばらく入れないっていうふうに決めたんなら、
うん、
もうまずねその旦那を内縁旦那をね連れて公衆役場行って遺言書を書いてもらうと。
公衆書を書いて
もらう。そうそうそうそうそう。うん、
でも相手が嫌だって言ったらダメだもんね。
それはちょっとそういう人と一緒に暮らすことを考えた方がいいんじゃない。
そもそも子供さんがダメだっていう場合もあるもんね。
そうだよ。
でもよこせって言ったら、
うん、そうね。まあ、大体内縁関係のね、うん、奥さんとその旦那さんの子供、うん、そうよく揉めるっていうケースよくあるんで。
ああ、やっぱ、
うん、
じゃあ遺言書書いてもらおう。そう、女子会のテーマ、今度は、
う
ん、遺言書を書こう。
はい、そういうこと
です。判子とかも押さなきゃいけないですよね、そういうの。
まあ、もちろん。
ただ書くだけでは、
うん。そうですよ。うん。
ちゃんとしたこの調書を作ってもらうってことですよね。
そうです。うん、その方が遺言書としては鉄板のものになるんで、
うん、
まあ、で手書きでもいいですよ。自分で手書きで作ってもいいんですけど、うん、後からこの遺言書は嘘だとかね、
はい、
あの、法律上の条件を満たしてないから無効とかになっちゃったりすることもあるから、
うん、
うん、遺言書を残すんだったら公正証書遺言がいいです。
はい。うん、ではそろそろお時間も来てしまいましたが、
あ、
まあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、あの、タックに相談したい時があれば、
はい、
ね、さすがに。いい法律
です
。はい、ぜひ、ちょ
っと、お
世話にな
りますね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
う
ん、
またね、あの、12月1年まだ残り、ね、
ので
ね、ありますね。また遊びに行きますし、
うん、
まあ、これからも多分忘年会シーズンでね、実力が盛り上がっていくと思いますのでね、はい、また、年内いっぱい頑張ってていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。参加していただきたいのでした。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきました。ザッツの2択、3択、間もなくエンディングです。
はい、次週はですね、2019年の総決算ということで、
はいはい、
年明けでベストオブデザート5勝負
と題しまして、
今年出演してくださったゲストさんから、はいはいはい、私たち3人が最も印象に残った方々をアーカイブ放送します。
あ、私も選んじゃっていいんですかね。
はい、もちろんです。今年はスーちゃんつながりの方もね、多かったので、ぜひ、これだっていう方をね、ピックアップしてください。
はい、わかりました。考えてみます。
よろしくお願いします。
番組では皆様からの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいのというご質問に、主任目線の弁護士タックンが両順でお答えします。法律問題のご相談、お気軽にしてください。次週はどんな内容でしょうか。
次週はね、まさに主婦目線ですよ。はい、町内会 TPA の参加についてです。
ありますよね。強制じゃないんだけど、入らなかったら村八部に会っちゃうみたいなね。
うん、その地域ならではのね、聞いたりっていうのは結構幅を利かせることがありますからね。
はい、この件についてもご意見お待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページから、タックの2択3択宛てにメールを送ってください。次週も準レギュラー鈴がお相手を務めさせていただきます。
はい、では、次週もね、はい、お昼の2時に 84.2MHz のこのチャンネルでお耳にかかりましょう。
番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は鈴と、
タックンでした。せーの、
また来週
待つ。